どうもガルです。
ミサです。
今週は2018年の第14号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
で、今週から新連載が始まりました。漫画の春、鮮烈に来たる新春最春新連載3連弾の第1弾、呪術廻戦芥見ゲゲ先生となっております。こちら芥見ゲゲ先生、一応作品としましては、ジャンプネクスト2014年、もう4年前ですね、2014年のボリューム2号に、神代捜査という作品読み切りを掲載しました。で、その後、翌年ジャンプネクスト2015年第2号にナンバーナインという作品を掲載、そしてそのナンバーナインをリニューアルして同じ年2015年の本誌46号に掲載して本誌デビューとなりました。あとはこちらの方は記憶に、強く残っているのではないでしょうか。昨年の、ではなく一昨年ですね、2016年の、ジャンプ近未来杯エントリー作品として、二階凡外バルバルジュラを掲載いたしました。
はいはいはい。もう、プロレスやったやつねっていう。
プロレスをやっていましたし、太ももが太いということが印象的な作品でしたね。
ヒロインのね。
はい。そして、もう一つこちら、ジャンプギガ途中から追っかけてないんで実は読んでいないのですが、昨年度、ジャンプギガ2017年号のボリューム1からボリューム4にて、全4話の連載、東京都立呪術専門高等学校という作品を掲載していたそうです。
うん。
で、こちらが原型となりまして、今回の呪術廻戦が本誌で連載となりました。連載デビューとなりました。で、こちら内容としましては、まあ、呪術というのがある世の中、普通の高校に通っている主人公の虎杖君は、まあ、おじいちゃんを亡くして、おじいちゃんの最後の言葉は人を助けろ的なのを胸に刻んで、生きていこうという感じだったんですが、呪術で先輩たちが襲われてしまったんで、呪物という何かすごいマガマガしいものを飲み込んじゃったら、なんか人格支配されそうだけど意外と平気そうで、果たしてどうなるという展開でした。
いやぁ、結構ダークな作品でしたね。だけど、非常に明るいところは明るいっていう感じで、いや、すごい読みやすかったですね。
そうですね。雰囲気がいい感じでしたね。
うん。そうね、この、本当に主人公が悲観的じゃないっていうのがいいよね。
そうなんですよね。主人公のキャラクターがとにかく、その、まあ、非常に親切ですし、ノリもいいですし、で、この先生の本当に陰湿な、ある種もう、なんでしょうね、アンダーナインティーンだったら殴られててもおかしくないぐらいの先生ですが、それは言い過ぎですが、でもそんな、こんな先生に対しても真正面からきちんとこう、嫌な気持ちにさせずに対処できてる主人公はさすがですね。
そうだね。アンダーナインティーなら殴られててね、させられたからね。
まあそれは言い過ぎですが、そこまでひどいことはまあしてないんですが、
うん、
勝手に、まあ勧誘の一環ですからね、陸上部への。
うん。まあこれだけで、ね、身体能力あったら絶対勧誘したいからね。
まあそれはそうですね。30メートル飛ばしてますからね、鉄球砲丸。
っていうかもう世界記録でしょ。
まあおそらくそうですね。ピッチャー投げで、
うん、もうバキ超えてるでしょっていう。
なのでこの点結構まあ思い切った現実の飛躍感がありますよね。
あるね。
そういった意味ではあまりこの生身の制限にとらわれないような派手めなアクションをやっぱり期待はできますよ。
そうだね。まあ実際に絵的なところを言えば今回は本当呪いですか、
はいはい、
の結構この気持ち悪さっていうのもなかなかすごかった、良かったですね。
そうですね、印象的でしたし完成度がしっかり高い感じがして、で女の子を取り込んでいて、スカートから少しこう太ももが垣間見える感じの取り込まれ方をしているあたりもちょっとこだわりを感じますからね。
そうですね、そんな太くないですけどこだわりを感じますねっていう。
そうですね、そんなにまあどうなんでしょうね、細くはないですからね。
まあね。
細くはないですけど、まあ太くは確かに、バルバルジュラの頃に比べたら全然太くない太も。ですが、見せ方に関してはこだわりを感じるような、そういったクリーチャー表現、太も表現のある作品でした。
いや、そうだね。手とかもちゃんと股間のところについてるところとかさすがだねって思うし。
はいはい。
っていうか、何ですか？太ももを細くしたのはやっぱ編集のあれなんですか？
納得したんじゃないですか？もしかしたらファンレターとかであったんじゃないですか？面白かったです。でも、太ももが太すぎますっていうファンレターが来たんじゃないですか？
いやいや、それはだってカレーを辛いと言ってるとどうレベルでしょっていう。
いや、そしたら甘口を用意するのがプロですよ。
いやいや、そこはなんかもっとさ、先鋭化させてほしいんだけど、俺は。
いや、そこはやっぱ売れるものを目指すのが娯楽漫画ですから。
あー、なるほどね。まあまあまあ、でも実際はそこはちょっとあれだったけれども、本当に、アイディアとしてはでもさ、なんだろう、この、式紙
はいはい。
式紙を影絵で出すっていうのはかなり面白かったね。
あー、これ確かに印象的で良かったですね。
うん。
最初白い犬が目に留まって黒い犬が 最初携帯で読んだんですよ、今週。一回携帯でジャンプラスの読んでから紙版を読んだんですが、携帯で読んでるとき一瞬この黒い犬も出てるって気づかずに、次のページ見たら、あれ黒いのもいる。戻ってみたら、あ、黒いの見たんだ、みたいな感じで、多少見づらくはありましたが、うん、2匹いるっていうことに関して。
まあね、実際この、これでやっぱ影から出てくるとかだったらわかるんだけど、下から出てくるからね。
そうなんですよね。そのあたりちょっとつながりに関して、ちょっと読み返すところもありましたが、でも本当に影で呼び出す、ヌエっていうのも気になりますしね。
うん。気になるね。どんな形やねんって思うしな。
こういった演出は、いや、確かにすごい印象的でした。
ね、実際、まあ、本当これからではあるんですけどもね、まだ、始まったばっかっていう感じですからね。
まあ、1話で、きちんとエピソードを畳まない系の第1話でしたね。
ね、この主人公とこのライバルっぽい子、人、
はいはい、
が、もう来週、再来週くらいでバタバタやって、友情を交わして、一応一通りっていう感じでしょ。一区切りっていう感じですからね。
まあ、おそらくは、そうですね。一応、その、主人公の動機づけ、人を助けるということに関する動機づけに関しては、1話できちんと描いていましたし、性格、モチベーションで他の人とどこが違うのか、どういった、特性があるのか、人より優れているところはどこなのか、とかいう感じのところはしっかり描かれたので、あとは本当に能力的なところと、今後の目標的なところが、来週しっかり出てきて、で、主人公がやっぱり一つ試練を乗り越えて、主人公として確立したらいいなとは思います。
そうですね。いやはや。まあまあ、でも本当に、この、ね、まあ主人公とライバルが払う側、払われる側ってのは、この結構定番の設定ですかね、最近は。
まあ、最近は、まあまあそうですね。既視感はありますね。
うん。まあだから、こっからどうやって個性出すかですよね。さっき言ったね、はいはい、式紙の設定はなかなかいいと思ったんでね。いや、本当にこの漫画独自の路線出しててほしいなって思いますね。
そうですね。結構その、式紙の設定に対して主人公のこの呪物を取り込むっていうのに関しては、やっぱりイレギュラー感、もう見た目に関してもこのまがまがしい感じがありますしね。
うん。人間の指っていうのがいいよね。
そうですね。人間の指で、しかもこの、最初に取り出された瞬間、人間の指の関節のところに人面相みたいな顔がちらほら見えているとか、まあそういったやっぱり小道具に関してもデザイン、なんか印象的ですからね。
そうだね。
そういった意味で、それぞれのバトルスタイル、ビジュアル的にも、設定的にも、体感的にというか、感覚的にも、どういったものを出してくるのかは大変、楽しみにしております。
はい。
では、続きまして、ワンピースの896話、内容としましては、ルフィはカタクリさん倒して、そして、ナゾムズさんが、ブリュレさんを捕まえてくれていました。そして、あと5分ですという展開でした。
いや、もう、プリンちゃんの泣き顔はやばかったですね。
いや、プリンちゃんは何でしょうね、このお願いって。
いや、もう、これは明らかにこのタバコをこう、外してるじゃないですか。もう、キスですよ、はい、キスっていう。
いや、すごい気になってたんですけど、最後のところで、普通にサンジは、ルフィがやってくるのに備えて、キリッとした顔してるんですよ。
いや、だからこれは、きっとこのプリンちゃんがもう、記憶を奪ってるんですよ。最後にキスだけお願いって言って、キスしたけど、記憶は取ってるって。で、自分のメモリだけ見て、最後泣くっていう、感動的なシーンが待ってるんですよ。
まあそうなんですよね。確かに記憶は取ってるんですよね。うん、ああ、そうなんですよね。どういう演出でそこを効果的に活かすのか。後で思い出す。プリンちゃん。プリンちゃん犠牲になっちゃうんですかね、これ。
ああ、可能性なんかありそうですね。怖い。
いや、犠牲になっちゃってサンジは記憶がなくてみたいな。いや、どういう使い方をするのか。この飛ばし方に関しては、後々の演出、どこに繋がるのかはすごい気になるところではありますよ。
そうですね。いや、はい。そして、まあ、ルフィ対カタクリ決着ですけれどもっていう。
はいはい。
いや、本当になんか、これでもどうやって勝ったんですかね。最終的には、なんか、ルフィのストレートの方が先に届いたみたいな、そんな感じなんですかね。
いや、もうお互い食らったけど、ルフィの方が、立ち上がって、優勝しちゃったもんねって言った状況じゃないですか。
そんな状況なの。
いや、ダブルノックアウトってことじゃないですか。
まあ、そうだね。でも今、どちらかというと、カタクリさんの方がね、優れてる感じというか、押してる感じはありましたからね。
倒れる時も、ルフィの方は一撃食らってそのまま白目向いてバターンっていう感じですが、カタクリさんはそれを見守った後で、ドサッと倒れる感じですから、うん、まあその時点では一応カタクリさんの方が優勢のような倒れ方はしてるんですよね。
そうだね。
ただまあ勝ち方に関しては、このカタクリさんとルフィ、最後の言葉を交わす時に、ビッグマンを倒しに来るのかっていうのに対して、俺は海賊王になる男だ。っていうので、随分未来を見てやがるということで、カタクリさんよりもルフィの方がはるか未来を見ている、目標を高く設定しているっていうあたりで、カタクリさんが、まあ、ある種負けると同時にルフィを認めたからこそこれで倒れるという関係が成立してますからね。
うん。
だから単にその戦闘能力のみの解決ではなくて、そのお互いの目指すところ、目標、そういった視点の高さみたいなところを最後に差をこう見せつける形で勝ったんで、まあまあ戦闘能力に関する理屈付けはともかくとして、
うん、
まあ、ルフィが勝ったことに関しては僕は納得しましたよ。
まあそうですね。いや実際勝ってよかったなって思いますし、最後にね、この口をわざわざこの隠してあげるってところにルフィの優しさがあってよかったじゃないですか。
そうなんですよね。でもこれ、この直後に出てきたブリュレさんは顔見てないんですよね、おそらく。
見てないですね、きっと。
いやー、ブリュレさんに顔見てほしかったですけどね。
その時どんな反応をするか。
そうですね。妹検定ですからね、それが。
そうそうそう。いや、はい。まあでもそのブリュレさんもね、公式にね、みんなドジコス扱いされてますからねっていう。
はいはいはい。そうですね。
この辺面白いなって思うんだよな。そして謎むずさんは一体謎、すぐに正体バレてしまいましたね。
そうなんですよね。その設定を全く守ろうとしないですからね。
まあまあ、ルフィもさすがに見聞色を鍛えまくってますからねっていう。
ああ、確かに。見聞色が鍛えてなかったら確かにルフィだったら騙されてもおかしくないんですけどね。
うん。救世主来たーすげーかっけーって言ってると思うけど、
ね。謎むず一体誰なんだってなってたんでしょうけど。まあまあ、正体バレて2コマでという。それでまあ、全員参加の形で果たしてルフィが登場してどうなるか、ここが絶対絶命であるっていうことはもう、すごい重ね重ねアピールされてきましたからね。
そうだね。
いやだから謎むずさんももしかしたら犠牲になるかもしれませんよ。
謎むずさんには犠牲に欲しくなった。確かに。
なってほしくないですね。いや、ということで、本当にここに来て、まあまあ、片栗さんも片付いたんで、全部がこの現実世界で集結する展開が大変楽しみです。
はい、
では続きまして、約束のネバーランドの第、77話、内容としましては、敵のこの慢心とか侮りとか油断とかそういったものを全部利用して、このお坊ちゃんゲームセットよっていう展開でした。
いや、今週は最初の方にこの鬼たちがね、かつての仲間たちをボコボコにしてたみたいな、回想が挟むのはすごい良かったですね。
はいはい。なんか断片的すぎて具体的にどういうシチュエーションなのかパッと見、別に分かりはしないんですが。
うん。
でもやっぱりなんとなく伝わってくるものがありますからね。
そうですね。やっぱりなんだかんだでこっちが撲殺するわけですからね。
はいはい。
やっぱその心情的な、なんかこう、あれ、ね、この、なんですか、抵抗みたいなのは取った方がいいですからね。ここでちゃんとあることによって、なんか圧倒しててボコボコにしててもなんか気持ちいいなって感じになりましたからね。
まあ確かにそうですね。ここでこの鬼をもう一方的にある種虐殺するっていう立場の子供たちの心情に寄り添うためにはやっぱり必要な回想だったかもしれませんね。
うん。
友達を残酷に殺されたという過去回想。
そうですよ。だからね、ほんと無駄無駄お坊ちゃんもねっていう。はい、なんでディオっぽいですけども。
無駄無駄言ってましたっけ？
うん。まあ実に小物ですけども。
はいはいはい。もう自分で戦えないんですからね。
うん。腕力弱いって本当ダメだよね、こいつ。
本当にもう弱い者いじめが好きなお坊ちゃんだったってことですよ。
うん。で、最後仮面取られちゃってるじゃないですか。
取られてますね。
いくら銃突きつけられてるとはいえっていうね。いやーもう、でもてっきりなんか、最後これで締めてるけど、ぶっちゃけなんかぶっ殺してもよかったですけどもねっていう。
ぶっ殺してもよかったですし、その方が何かこう、無慈悲な感じが。
うん
うん、きちっとやってる感じはしますし、この引きだと、なんかまだ逃げられる可能性すらちょっと考えちゃいますけどね。
いや、そうだね。来週あたりに助けが来るっていう可能性もなきにしもあらずだよね。
まあ、テンポ的にはもう、やっちまえと思いますが。
いや、そうだね。お坊ちゃん死んでいいよって思うけど。はい、
一応この作戦に関して、最初仮面がすごい硬いっていうのに関して、部下の仮面は、正面以外硬くないから、目の周り以外硬くないから、横から撃てば大丈夫、みたいなのに関して、全面覆うのはなんでダメなんだろうな、と思ったんですけど、説明を読むと、このお坊ちゃんの仮面は全方位硬いんですもんね。
うん。
まあ、コスト減ってことですかね。
まあ、コスト削減でしょうね。
コスト削減ですよね。まあ、そうですよね。油断満身全てを利用して倒すんですからね。
うん。
まあ、満身の、すごくはっきりと現れてる感じでしたね。といった形なので、まあ一応その敵の強さ、ちゃんとこちらの作戦、罠にはめて勝ちではなくて、それに対してこちらが一回仕掛けた攻撃に対して、敵側もこういう備えがあるから大丈夫っていうのを一旦カード切った上でそれを上回る作戦で勝ちという感じの、まあ真っ当な駆け引きがあったんで、今後もこの感じ、他にいろんなアイデア、どんなアイデア、作戦、罠があるのかは楽しみにしております。
そうですね。
では続きまして、第2章開幕速熱量爆発超人気御礼センターカラーのドクターストーンでした。全体的に和風なセンターカラーでした。
いや、そうですね。まあ、日本刀が出てきたばっかりですからね。
そうですね。ドクターソーンというのが筆文字で描かれています。で、内容としましては、日本刀で戦うんですが、氷河さんの管槍は、何か穂先がブレて、大きなガチリンを描くような感じで捉えられない、やばいという感じだったんですが、源さんが切れ目を入れてたんで助かりました。科学の刃だっていう展開でした。
いや、もう今週は源さんの悪人面すごい良かったね。
源さんのひび割れが、なんか、こんな面白いデザインだったんだと思いましたけどね。源、うん、さんの顔のひび割れが表情の変化に合わせて、なんか笑顔になったりとか、うん、ちょっと形が変わるっていう。極端な言い方すると、ラッキーマンの背中みたいなことになってますからね。
そう、やりすぎでしょ。
まあ、極端ですが。
うん、でも、まがまがしい感じでっていいよねっていう。
はいはい。これが演出に効いてるのは面白かったですね。
うん。いやー、ほんとにな、なんか、ゲンさんいいよね。なんか、この、千空くんとこの通じ合ってる感じとかも含めて。はい、でもなんか、すごいなんか、なんかこう、なんていうの、パートナー感あるよね。
そうですね。合理的っていう、合理的思考っていうことに関して言えば、で、その策略戦略っていうことに関して言えば、やっぱりこの二人が今のところトップで通じ合ってますからね。
うん。いやもう、タイジ君とは何だったのかって感じだよね。
ああ、あれはあれでまあ精神的つながりですからね。うん、ある種、その、属性が近い分、ちょっと助手感とは言いませんけど。うん。何か同じ職種の同僚感があったりしますが、タイジ君に関してはまあ、やっぱり属性が違うからこそのパートナー感はまた別に出せるとは思うので。うん、全然僕はそこは期待してますよ。
ああ、なるほどね。クロム君は弟子枠で、あの、タイジョ君はそういうなんか、恋人枠でっていう。
まあまあ、
ゲンさんは、うん、相棒役。
まあそうですね。それぞれ出し方はあるんじゃないかと思います。
うん。いや、でも本当今週もね、なんかスピード感あってすごい良かったですよね。
いや、本当に。
うん。もう最初のね、日本刀の作り方の豆知識からっていうね。
はいはいはい。
二回でいいんだったら、で、鬼滅の刃の鋼塚さんはそんな仕事してんなって思いつつもっていう。
いやいやいやいや、あれはこんな波の日本刀じゃないですから。
うん。まあそうだ、日輪刀はちょっと違うのかっていう。
そうですよ、もうすごい二ヶ月以上かかるんですよ。
うん。そうだね。
作るのに。
うん。それは怒りますかっていう。なくなったらっていう。
いや、そうですよ。
まあまあ、とにかくそれはそれとしても、本当にバトル的にも面白かったよね。
いや、本当ですね。一旦日本刀で圧倒した後に、暗闇の攻撃すごいで、その特性を表現して、もう避けられない絶体絶命っていうところから先に仕込んでおいた作戦で逆転ですからね。
うん。いやー、素晴らしいテンポでしたよ。いやー、だから本当に面白いなー。ドクターストーンはだって、ペナスラーで氷河さんだって様子見だけで戦わないっていうあれもあったと思うんだけど、
はいはい、
バッチリ戦って、バッチリ存在感残したからね。いやー、毎週面白いですよ、ドクターストーン。
そうですね。で、くだやりに関して、あまり、どういった、状態なのか、はっきり細かくは見てみませんでしたが、やっぱり、作りに関しては、石器ですし、なんか、やっぱ道具としてのクオリティは低いんですよね。
そうだね。
この辺が、何らかの手段で補強されてしまったら、まあ、より高度な争いになって、ちょっと恐ろしいことになりそうだったりしますしね。
うん。
などなど、いろいろと、今後の展開、一瞬この日本刀、マグマさんの日本刀弾かれた展開とかも、なんか、日本刀大丈夫かなって思ったりとか、いろいろ気になったりしますからね。うん、
はいはい。ああ、なるほどね。回収されてみたいなこともあるかもしれない。
奪われたりしないかなとか。いや、なんか今後の展開もいろいろ気になった上で、今回はとりあえずその道具のある種の粗雑さとか、源さんの裏切りによって勝つという、その一回しか切れないカードで勝っていく感じっていうのが、まあ、勝ちの状況ははっきりしてる上で、やっぱり、今後何かありそうな感じは全然しますからね。
うん。
このインフレの刺す方は大変楽しみです。あとはまあ、相変わらず、この日本刀のイメージ映像、今週表紙だけでなく最後のページで千空くんたちも日本刀のイメージ映像を使いましたが、うん、いやもうこれによって、この、なんか卑怯な手段がかっこよく見えますからね。
本当だよね。やってることは本当卑怯だから。
ひたすら卑怯なんですけど、なんかかっこよく見えるっていうイメージ映像すげえなって思いましたね。うん、といったあたりも本当に作画力も発揮されています。では続きまして、配給の第292話内容としましては、まあ、2回戦を終えまして、カラスのも猫マもそれぞれ、みんな、いろいろ考えてますという展開でした。
いや、まあ、ほんと2回戦が終わって3回戦に向かってみんな闘志を燃やしていくっていう感じですけれどもね。
はいはい。
いや、ほんとに、まあ、3回戦に向けて盛り上がっていくなっていう感じですよね。
まあ、そうですね。で、青春感もありますしね。
いや、そうですね。まあ、個人的に好きなのはやっぱこの俺は3年生ずの負けたくないってチームメイトに対して言うっていうところね。この悪い顔ですね。はいはい、
そうですね。
いや、まあ、そうだね。先週、やっぱ北さんとかがね、やっぱり負けちゃったけどね、やれてよかったわ、みたいな感じの、あのね、爽やかな感じもいいけど、やっぱこの3年生図の負けたくないっていう、この後輩たちでも嫉妬してるみたいなノリっていうのも好きですよ、俺。ね、
はいはい。まあ、これに関しては、カラスの結構、ひなたくんのあの、身体測定的な能力テストみたいなところとかでも、先輩たちもみんなピリピリしてるみたいな感じで、やっぱりお互いライバルしてる感じが、かっこよく描かれてますからね。
うん。
いや、今回も相変わらずいいなっていう感じですよ。
そうですね。まあ、そして、ケンマくんの方もね、結構闘志燃やしてる感じですからね。
はいはい。
やっぱこのケンマくんが熱いっていうのは、いい展開ですからね。冷めてる人間だけど、本当に根っこのとこはすげえ熱いっていうのはね。いや、もうなんか、ライバル感というか、主人公感というか、そういうのありますよね。
そうなんですね。やっぱり、あの、ひなたに対してのこだわりというか、ひなたに対するワクワクっていうのは常ににじませてますからね。
うん。
単にバレーに対しても負けず嫌いなところがあるっていうだけではなくて、日向くんに対してはすごい面白いことを期待してるというか、面白い試合をやっぱり期待してる感じがずっとしますからね。
うん。
その感じが今回も現れててすごくいい感じですよ。
いい感じでしたね。
そして日向くんの言ってることは確かに何言ってんだこいつって思いましたけど。
俺もわ確かにわからんか。
剣馬は試合に負けても特になんとも思わない。でも俺は勝つっていう。そこのデモの意味がよくわかんないんですよね。うん、
まあまあ言ってることはわからないが、とにかくすごい説得力なんじゃないけど。
意外と試合になったらわかるかもしれませんけどね。
うん。
試合展開の中で理解できる形で改めて示される考え方なのかもしれないともちょっと思っています。
うん。
あとは今回も応援合戦。応援合戦に関しては、稲荷崎に関しては、あの、優しくも厳しい的な応援団の特徴が描かれていましたが、今回はこの、あかねちゃんたちとの、応援合戦があるかもしれませんからね。
いや、そうですね。いや、わざわざ流行を背負って。
そうですよ。
描いてますからね。いや、楽しみじゃないですか。お互いは少数精鋭応援団ですけどっていう。
はいはい。いや、もうついに出会ったっていう感じですからね。
うん、
まあ、意外と仲良くなって隣り合って観戦してるのかもしれませんけど。
うん。
いやといった応援合戦などなど、いろいろと楽しみな展開が織り込まれております。
はい。
あとは、お風呂シーンが、意外とあんまりエロくなかったですね。
いや、いいんじゃないですか。清水先輩はこれくらいでいいんですよ、本当に。
まあそうですね。なんかエロくはないけど、リアリティがありましたよ。
いやいやいやいや、いいじゃないですか。そんなエロさを求めてどうするんですかっていう。
いや、お風呂シーンはやっぱり少年漫画で見つけるとつい、お風呂だって思っちゃいますからね。
うん。
つい注目しちゃいますから。
うん。
まあ、日向くんたちの方に関しても、影山くんは、シャンプーしてると誰だかわかんねえなってことも思いましたしね。
そうですね。わざわざ猫が覗いてますのが面白いよね。
この猫が覗いてるのは不思議な感じがしましたけど。
謎だよね。
シーンのつなぎではあるんですけど。
うん、
猫をつなぎにして猫間のシーンにつなげるっていう意図はわかるんですけど、その猫が、あの、風呂場に入ってる入浴中の日向くんたちを凝視してるっていうのが、謎でしたね。
謎だね。
まあまあ、ケンマくんたちもひなたたちに注目してるっていうことの、あの、比喩みたいなものではあります。
うん。
と思います。
そうだね。まあ、カラスはもう丸裸にされてるぜってことですよ。
いや、まさにその通りだと思います。
うん、
ということで、明日が楽しみです。
はい。
では続きまして、ハンターハンターの第376話ということで、まあ、なんか、クラピカたちもみんな、いろいろと考えていて、で、なんか、それぞれ、女の子の王子さんたちも能力について考えたりとか、このヤバい王子もヤバいですっていう展開でした。
いや、まあ、今週注目はやっぱ、課長ちゃんと風月ちゃんじゃないですかね。
はいはいはい。
やっぱ、なんだかんだでこの二人、どっちも好感度がどんどん上がってるんで。
いや、本当ですね。
うん。いやー、なんかこう、戦慄さんがね、助けるは絶対に死んでほしくないわ、みたいなこと言ってますけども。いやー、でもなんか、もう、ここまでなんかフラグを積み重ねると、俺はもう死ぬしかないなって思ってるんで。
まあ、でも 100% ではないですからね。
うん。
ハンターハンターはその点本当にこうなりそうっていうのが、いい意味でも悪い意味でも、この、確定しないというか。外されることは常にあるっていう漫画なんで、どれだけ不吉なフラグが立ってても必ずしもそっちの方向に触れるわけではないですからね。
うん。
いやだから全然わかんないと思ってますよ。
うん。まあそうだね。テータちゃんも死んでるかと思ったらちゃんと生きてるし。まあただこのテータちゃんも、なんか死にそうではあるけどもね。
まあ、それで言ったら本当みんな死にそうなんですけどね。
うん。
まあそれがこの漫画のいいとこですから。
まあそうだね。
みんな死にそう。
うん、全員問わずねっていう。
そうですね。それがサスペンスですから。
いやはや。まあまあ、だからね、なんか、俺的にはでもあんまり、特に課長ちゃん、風月ちゃんはあんまり好感度が上がりすぎると死んだ時のショックがでかいんでね。この辺はほんとジレンマなんだよな。
いやでも本当にちゃんと、自分で考えて、その、賢く生き延びようと努力してるところ、しかもなんか、独善的じゃないですかね。
うん。
その感じとかがすごく、いい感じですからね。
感じですか。
いや今のところ本当にそれぞれの王子のサイド、ところどころちょっと繋がりつつも、まだやっぱり孤立気味のサイドも結構ある中、それぞれ1箇所ずつ、2箇所ずつ、3箇所ずつ、なんか繋がってきたりするでしょうから、絡み合ったりもするでしょうから、うん、そういった時にこの、いい人たちと悪い人たちが、どういった感じに関わり合ってくるかとかも大変楽しみですよ、展開。
楽しみですね。いやもう本当に、第四王子のね、念も気になりますしっていう。
はいはいはい。
もうね、吹いてるし、なんか出てきてるし、臭いしっていうね。もうなんか強化系とも言えるし、なんかもう具現化系とも言えるし、変化系とも言えるし、もうなんだこれって感じですかねっていう。
まあ、吹いてるっていうほどでもないんじゃないですか。泡立ってるからこぼれてるんじゃないですか。
うんうんうん。まあでもなんだろう、そんなにまだ高めてない状態でこれだけ出てたら、なんか本当にいろんな念が混ざってる感じがして、いやー楽しみですよ、これっていう。
ああ、いやもう本当に腐敗に関する腐敗の方向に特化した特質系だと思うんですけどね、今のところは。うん、どちらかというと変化系に近い気はするんですけどね。
まあそうだね。
いや、そっちの、どちらかというとそっちの方向系の特質系なのかなという印象だったりとかしますが、まあ、大変楽しみです。意外とボスキャラやっぱりこいつかもしれませんしね。
いや、そうですね。
他の上位の王子よりも。
うん。まあでも、このサバイバル編のボスはこいつです、絶対。
いやー、ということで大変楽しみです。では続きましてが、新展開突入&ジャンプコミック10巻発売&連載100回突破記念センターカラーの鬼滅の刃でした。センターカラーはちょっとした入れ替え物の、入れ替わり物のセンターカラーでした。
いや、そうですね。いや、楽しいですね。ねずこちゃんがここまでアクティブだと楽しいですね。っていう。
まあ、ねずこちゃんと炭治郎くんが入れ替わる。衣装をチェンジする。っていうのはまあ、それはそれとしまして、やっぱり一番気になるのは、この、猪之助風善逸ですけどね。
そうね、顔がちょっと、あれだよね。穏やかだよね。
顔が穏やか、穏やかなんですか、これは。
わからない。
なんか、怖い。ちょっと不気味ですよね。
まあね、金髪出てるしね。
金髪もはみ出て、眉毛もハの字で、体のなんか、ポーズもちょっとおかしな、猪之助の仮面をかぶった善逸という、この気持ち悪さはさすがですね。
さすがですね。
何かの神様のように見えてきますね。
そうね、シンボルマークみたいな。
で、まあ、善逸風猪之助くんが、すごく、真っ当な美形剣士に見えるという。
そうだね、かっこいいね。
これもこれでギャグだなと思います。で、内容としましては、第100回、突破剣、第100回ということで、炭治郎くん目覚めて、まあ、一週間で起き上がれるようになったりしたんですが、刀を鋼塚さん送ってくれなくて怒ってるんで、こちらの、刀鍛冶の里に連れて行ってもらいましたら、そこに恋柱さんがいましたという展開でした。
いやはや、まあ、超屋敷、作画休み、ね、ギャグ会でしたけれども。
はいはい。
いやいや、普通で面白かったですね。だったら俺このキャーお化けとかって言ってるテンションのところが大好きでした。
この展開本当に何の意味もないですからね。
ないね。
葵さんって、キャーお化け、なんだ洗濯物が絡まった葵さんかーっていう。いやまあまあ、動揺を表す演出ではあるんですけど。
うん、
いやー本当にこの雰囲気、あとやっぱりカナオさんが終始可愛かったですしね。
いや可愛かったですね。基本だってさ、先週の流れから特に何もせずに横でニコニコしてるっていうのが実にらしいじゃないですかっていう。
はいはいはい。
でその他もずっと結構しゃべ何もしてないけれども、あの炭治郎くんがちょっと ね困ってる時だけこう寝たから静かにしてって言っちゃうっていうところとかも可愛いですよね、全部っていう。
そうなんですよ。ここで一生懸命大きい声を出しているんですけど、その吹き出しの形は決してあの尖ってないですからね。
うん、
ふにゃっとした吹き出しで大きく静かにしてって言ってるこの不慣れな感じが大変素晴らしいですね。
いやーいいですね。そしてあとはまあ猪之助が天井に張り付いてるのもすごい面白かったですね。
ツッコミのセリフがどうしてんのですからね。
そうだね。
どうしてんのっていう。いや結局何の意味もないですしね、
うん。
天井に張り付いてる意味も。一応まあ炭治郎くんを心配してたっていうことに関してはそのよくぞ気づいたでそわそわっていう。
うん、
で炭治郎くんがそのまあまあ。 昏睡したりしてることに関してもやっぱりちょっとじーっと見たりとかして、
うん、
一応猪之助くんも炭治郎くんのことをすごい心配してるっていうのは折に触れてわかりますし、天井に張り付いてるのもだからだとは思うんですけど。
そうだね。そうですね。ちゃんと降りてくるときもマフって言って、ちゃんと正気を殺してるからね。いや、
そうなんですよね。
猪之助優しいですよ。
はいはいはい。いや、ほんと炭治郎くんを心配してるっていうのが、独特の距離感で描かれますからね。
うん。
いや、大変いい関係性が見えてきて。で、炭治郎くんも本当に、相変わらずまっすぐですしね。
うん。
よかった。猪之助はすごいなっていう。猪之助のセリフをすべて素直に受け止めるという、この感じも大変いい関係性ですね。
いや、そうですね。そして、もうね、鋼塚さん37歳の呪いの手紙っていうね。
はい。
これも面白かったよ。
かこぼれだけなんですけどね。
うん、いや、本当に、だって、あの人おかしいよねっていう。
ちょっと気難しい方ですからね、
うん。昏睡状態の男に出す手紙じゃないよ、これっていう。まあまあでもね、ちゃんとそういうね、なんか、復活するっていうね、ことを見越しての手紙だから優しいのかもしれませんからね。
まあまあまあ、まあそうですね。いや、きっと今頃、すごいいい刀を作ってくれてますよ、2ヶ月かけて。
うん。いやいや、わかんないよ。もう死んだと思われるかもしれない。
いや、大丈夫です。僕は鋼塚さんも信じてますよ。
信じてます
果たして前回はあの、ひょっとこの仮面に頭にろうそくを差し挟んで、こう、何でしたっけ、ノコかなんかを持って襲いかかってきましたが、ごすんくいですかね。襲いかかってきましたが、今回はその上を行くものが見えるんじゃないかという期待もあります。
でもさすがに自分たちで来てるから、知らないんじゃないの。
いや、まだ、まずその、里のおさ、里おさのところに行きますから。
うん。
大佐のところに行ったら、あの、鋼塚さんが来てるって気づくんじゃないですか。
ああ、そうだね。そしたら、やばいことが起きますね。
あとは、まあ、こっちから行ったところで、その場で表現するかもしれませんからね。
うんうんうん、
鋼塚さんって言ったら、ゴゴゴゴゴって変身するかもしれませんからね。
大魔神。
いや、その辺、鋼塚さんのさらなる、あの、パワーアップを期待してますよ。
いや、そうですね。楽しみでしょうがないですね。
あとは、今回言及したいのは、隠れの、後藤さんは、あの、後藤家先生お得意の絶叫ツッコミがさえ渡ってていいなと思いました。
そうだね。まあまあ、一般人からすればもう絶叫するべき、驚くべきことばっかですからね。
いや、でもそれまで結構階級を気にして、こう、黙ってたんですけどね。
うん。
でも今回はついに我慢できなかったですよ。
ツッコミやすいならね、炭治郎軍団っていう。
はいはいはい。いやー、などなど、あとは恋柱さんがエロかったんでよかったです。
いや、ほんとですね。いや、最後まさか出てくるとは思わなかったです。しかも温泉ですよ、温泉っていうね。
はいはいはい。
いや、この辺はもう、引きすごいよねっていう。
いや、もうそうですね。誰か、まあ、柱、関わってくるのかなとは思いつつ、それよりまず何よりも、その、上限のお兄さんが調べに行く、設備というか施設というか、何か、どっか情報を調べに行くって言ってたのが、まあ、この里なのかな、刀鍛冶の里なのかなって思うと、まず上限関わってきてから柱の順番とかもあり得るかなと思ってたら、もうすでにいたっていうのは、まあ、ちょっと、予想より早い登場でしたし、温泉っていうのはもう本当にありがたいこと、この上ないですね。
いや、この上ないですね。いや、本当に、いいエロさですよっていう。
いや、本当に、ということで、恋柱さんと炭治郎くんの絡み、もう何も邪魔する者のいない絡みがどこまで行ってしまうのか大変楽しみですよ。
はい。
誰か邪魔が入るのかもしれませんけどね。鋼塚さんとか。
うん。
いや、大変楽しみです。はい、では続きまして、銀魂の673話、内容としましては、高杉さんは何かに、なんかこう、やばい感じになっていて、テロが行われていて、関わっているかもという展開でした。
いや、まさかここで高杉さん、不死身フラグをぶっ込んでくるなんてっていう。
いや、新章突入じゃないですか、これは。
いや、ほんとそうだよ。てっきりもうファイナルファンタジーで、もう終わるんだろうなっていう印象だったのが、一気に、うわ、全然続くじゃねえかっていう。
いや、ほんとに高杉さんが真のボスキャラだったのか、ってなってますからね、今。
いやー、これはでも、面白いよ。
僕はまだ戸惑ってますけどね、軽く。
いや、俺はでもそんなことないんだよね。わあ、むしろ本当に、あい、おっけきったわ、山場あるじゃん、よかったーっていう感じだよ、本当に。
まあ確かに、前回、その、ミスさんの言っていた、うつろさんに関して、多少その、終わり方が、勝利決着ではない、完全決着ではなかった感じっていうのは確かにありましたからね。
うん。
果たして本当に正解なのか。まあそれはそうなんですが、もう生き延びるにはあれしかなかったんですが。でもまあ、必ずしも完全に、こちらの正しさを証明できたような形ではない終わりだったのに、対して、 より上の何かがあるかもしれませんからね。
うん。
なので、後追い展開、後追いクライマックスは、まあ、あったらより盛り上がるような気はします。
いや、そうですね。まあ、あとは本当にでも先週ちょっとニューカグラちゃんをすごい俺期待したんですけど、なかったのはちょっと残念でしたね。は
い
は
い、いや、お預けでしたね。
お預けでしたね。
僕はやっぱりメカカグラを押してるんですけど、まだ。
ああ、サイボーグカグラを。
サイボーグカグラを押してるんですけどね。サイボーグフリーザ様バリの。うん、
では、じゃあ本当に来週本当メタルカグラを期待しましょうという感じですね。
いやー、というあたりを期待しております。いやー、ということで、まあ、とりあえず銀さんやら、土方さんやらは相変わらずだったという感じの回でした。では続きまして、ブラッククローバーの147話、内容としましては、魔法帝やっぱり死んじゃって、そしてリヒトさんは何か、実は白夜の魔眼に対してもなんかこう、人間はマジ愚かみたいなことを思っていたようで、解放して何が起こるかわかりませんという展開でした。
いやー、リヒトさんはマジひどいっすな。
いやー、確かに、白夜の魔眼、愚かですからね。まあまあ、どちらが霊質とか、普通の人間と白夜の魔眼どちらの方が霊質とかって言ったらどっちもどっちですからね。
変わんねえからなっていう。
だからまあ納得の結論ではありますよ。
うん、いやはい、まあだから本当に変身系なわけですけど、変身するんですか、はい、これ本当に。
いやーリヒトさんと同じような顔したこの存在が何なのかわかりませんけどね。
うん、
あとまあこの石碑のある場所っていうのがどうもあの、ブラッククローバー第1話で出てきたあの巨大な頭蓋骨、かつて魔法帝に倒されたなんちゃらみたいな、あれの場所みたいですからね。
そうだね。
その辺も、いや、その巨大な敵みたいな、巨大な種族的なのが、なんか関わってくるのかなとか、いろいろ、いや、新展開は期待してますよ。
ね、本当ですね。もうどうなることかっていう。僕はなんか前にちょっとなんですかね、あの、まあ、富士通のライアさんとかがね、変身するんだみたいな話をしてましたから。
はいはいはい。
いや、もうこれはもう、ね、学園編が始まるんじゃないかなって期待してるんですけどもねっていう。来週からみんな幸せな学園編が始まるんじゃないかなって。
ああ、世界が保管されちゃいますか？
そうそうそう。あれですよ。もう夜明けのエンジン王の逆パターンが始まるわけですよ。
異世界に飛んで。
そうそうそう。異世界に飛んでっていうね。リヒト様が始まるわけですよ。
それが変身ですか？そう。
リヒト様がね、リヒト様の学園編が始まるんですよ、きっと。
ああ、まあ、確かに、確かに、白夜の魔眼全員溶けてくっついてもおかしくないですからね。
いや、でもなんか、なんかそれくらいのことありそうじゃないですか。石杖となれって言ってるわけですから。
いや、もう九州フラグですよね。
うん、完全にそうだよね、っていう。
だからそういう点で言ったらみんな、あの、LCL の海に溶けて学園の夢を見たらいいんじゃないかとは思いますよ、確かに。
うん、まあ、本当に果たしてさ、どうなってくるかってね、いや、想像を超えてくる展開期待ですね。
まあそうですね。あと最後のコマで、ユノ君が光ってるっていうことに関して、ちょっと驚かれてるっていう、この光ってるのがどういう意味なのか。
うん。
単純に何か戦う気になってるのか、それとも敵の復活に呼応しているのか、何なのか分かんないですからね。
いや、でも、流れ的にはやっぱり呼応してるんじゃないですか。
いや、なのでその辺に関しても、果たしてどうなるのか。できたら悪落ちとか、敵対展開とかは、よっぽどうまくやってくんないと、あれですからね。
いや、そうだね。唐突感がありすぎるのもどうかと思うしねっていう。
いや、まあ、やっぱり、なんでしょうね、親友にしてライバルにして仇みたいな関係性みたいなのは、やっぱ、中二感はありますからね。
うん。
そういうのはいいっちゃいいんですが、そこにうまく落とし込むのは、全然、期待はしますが、どうなるのか、いろいろと楽しみです。
はい。
では続きまして、アクタージュの、第、7話内容としましては、ヨナギちゃんオーディションに来ましたという展開です。
いや、なんか役者のライバルがいっぱい出てきましたね。
はいはいはい。
いや、なんかみんな個性強い感じの人たちばっかで、その辺はいいなって思いましたね。
確かにそれぞれ属性がはっきりしてるんで、ある種この4人揃っている中で一番キャラクターがはっきりしないのがヨナギさんですからね。
ぶっちゃけね。
影薄いっていう。今のところですからね。今のところはヨナギさんが一番影薄いですが。
うん、
だからこそこれが、まあ、演技に対する、まあ、演技パートに対する審査部分に対する前振りなんじゃないかとは期待してますよ。
そうですね。いやでもなかなかみんな個性強いんで、なんか驚き役じゃなくてちゃんとみんな合格してほしいとこですよね。
まあそうですよね。ある種ここに何か才能のある人が集まってるっていうことに関して、そこに何かこの監督の何か暗躍があるようだったら理屈としても納得できますね。
そうだね。
ヨナギさんを受からせるためにベストの、こう、人員を一塊にしたのかもしれませんけ
すげえな、どうやってやったんだ
暗躍によって。
うん、監督悪いやつすぎだろ。
いや、なんか、このオーディションの告知に何か反応する皆さんみたいなののほとんどが同じグループっていうのにちょっとびっくりしましたから。うん、いや、てっきり徐々に現れるのかと思ったらみんな同じグループだったっていう、その一塊っぷりに驚きましたから。だとしたら、まあ、やっぱりそこの、みんな受かる展開もありかなとは思いますからね。うん、やっぱキャラクター紹介ってコストかかりますからね。ページ数も話数も。
そうだね。
だからせっかく紹介したからには長く使ってほしいですもんね。
ですね。
うまく使ってほしいです。効果的に使ってほしいです。っていう意味で言ったら合格するのはありかな。だとしたらその理屈付けはやっぱり監督の暗躍か、ヨナギさんの触発。ヨナギさんが周りを触発して、何らかの形で、そのグループ全員すごい結果にとか、何らかの関与があったらいいかなとは思ったりはしております。
うん、そしてもう我々が大好きデスアイランドはバトルロワイヤルでしたね、要はっていう。
バトルロワイヤルでしたね、うん、デスゲームの中でも一番なんか根源的なやつっぽいですね。
いや、そうだね、
普通に殺し合うっていう、う
ん、いや、はい、まあだから本当デスアイランドの原作がどうかですよっていうまあ受かるは受かるはって言ってもね、適切な役があるかっていう話にもあるしねっていうい
や、もうサイコパスに向いてるんじゃないですか、ヨナギさん。
うん、サイコパス役、桐山みたいな役やんの。
いやいや、普通にそれが一番向いてるんじゃないですか。
うんうんうん、まあそうだね。だから俺は早く原作を明らかにしてほしいんだよね。どんな奴らがいるかっていう。
原作のキャラありきなんですかね。
どうなのか、だって。
演じる、うん、はい。
もしかして、まあ脚本なり、役者によって脚本変えるの。
いや、全然そういう展開なのかと思ってましたけど。
ああ、そしたら原作ファンが黙ってないよっていう。大人気漫画なんでしょ。
原作、レイプなんです。すでにそういう気配が濃厚ですけどね、正直。
ああ、なるほどね。
いや、まあ、わかんないですよ。ちゃんと、そういった役があって、この役が、この役をやる必要がある。じゃあ、どうやって演技プランを立てるか、みたいな、そういった試練の設定の仕方も当然あると思いますし。うん、まあまあ、まずは何よりオーディションにどう受かるかですよね。
まあそうだね。
まあ、というか、どう、ヨナギさんが異彩を放つかですよね。
うん。
なんか、今まで、その監督が一度でも一人で芝居をまともに演じられたことあったか、ないっていうことに関して、なんか、なんでしょうね。僕の中ではヨナギさんのこれまでの活躍って、最初、無茶苦茶なことをした後、監督がたしなめて普通のことをするっていう展開だと思ってますんで。
うん。
だから、あの、天然の変な人が、こう、監督の手腕によって普通になるっていう、普通逆じゃないですか。
まあそうだね。
最初普通の人かと思いきや、指導者に恵まれて、普通じゃない結果を出すっていう感じなのかな。感じが普通かなと思うんですが、今のところ逆なので、やっぱりなんか、ここで、このオーディションで普通じゃないところを見せてほしいですよね。
はいはい、そうだね。
といったあたり、まあ、それで言ったら、このオーディション仲間も、もう、ヨナギさんに打ちのめされて、その場で引退決意してもいいかもしれませんね。
もうほんとデスされてくっていうこと
で。田舎に帰りますっていう。ヨナギさんと一緒のグループになった人は全員辞めていくっていう、うん、そういうのでもいいかもしれませんね。
いや、まあ、それはそれで俺もいいけどさ。かわいそうやんけ、から、あのね、あの、煉獄さんとかかわいそうやんけっていう。
煉獄さん、ぽいですよね。
うん、ぽいよね。
いや、そうなんですよね。目と髪型と喋り方が煉獄さんっぽいんですよね。
そうそう、だから、こっちでも死ぬんか、お前っていう。
でも、この煉獄さんっぽい人、原作読んでる人に対して、作品に来いても仕方ないって言うし、君はオーディションで昔から原作と監督の大ファンですか、聞いてもいないことを語り始めるタイプだな、実力で勝負しろって言ったりとか、正直結構嫌なやつだと思ってるんですけど、僕。
そうだね。たしなめる人がいなかったら、嫌なやつだよ、これ。
原作読まないっていう判断も全然ありますけど、なんか、他人の否定からその論点に立つっていうのが嫌なやつですからね。
そうね、多分作者が聞いたら泣いちゃうよねっていう。
まあ、まあまあ、そういった点も、ちょっと人間味のあるキャラクターではありますので。うん、いや、まあ、それぞれの活躍は楽しみにしてますよ。
はい。
では続きまして、僕のヒーローアカデミアの第173話、内容としましては、エリちゃんを連れて文化祭回ってとっても楽しそうで、緑谷くんはクビですという展開でした。
っていうか、今回は、俺見てて、B 組のことをすっかり忘れたって思いましたよ。
ほう、僕はちゃんと何やるんだろうなって、ちょっと頭の片隅にありましたよ。
いや、マジで、俺全くなくてさ、D 出てきた、あ、B 組いたわっていう。
あ、マジですか。僕は全然頭の片隅に B 組何やるんだろうな、くらいのことは思ってまして。
いやー、全く頭になかったんでね。なんかまあ、今回出てきたことによって、楽しみかどうかって言ったら多分、書かれないんだろうなって思う。
いや、ロミオとジュリエットとアズカバンの囚人、王の帰還をやるんですよ。
絶対こけそうじゃないですか。
いや、もういいとこ取りじゃないですか。売れる要素しかないですよ。
売れる要素しかないですか。まあまあ、でも、剣道ちゃんもいないしなーっていう。
そうなんですよね。いやー、これ、剣道くんは劇には参加するんですかね。
どうなんですかね。
準備はいないみたいですけど、劇も出てほしいですけどね。
いや、出てほしいね。最後、締める役でいいからっていう。
ミスコンも当然楽しみではありますし。
うん。いやーすごいね。サポートか、剣断崎、ビビミさんは、ちょっと、弱そうだね。ちょっと勝てる気がしないねって。
すごいですよね。
うん。
ミスコンってなんだろうって思わせる気がするよね。
わからない。まあまあまあ。なんかこう、圧倒されて、なんか、並ばれたら確かになんか票入れなきゃいけないんじゃないかなって気になるじゃん、これはっていう。
まあ、確かに、派手ではありますもんね。
うん。
いや、剣断崎さんには一応、ちゃんと登場してほしいですね。
いや、ほんとだね。なんか、腹痛でいませんとか、それなしでっていうね。
いや、もうミスコンで2話ぐらい使ってくれていいですよ。
そんなに
楽しい。A 組からも誰か出てほしいですね。
そうですね。でも、出るとしたら誰なんすか。
いや、候補はいっぱいいますね。ヤオヨロズさんとかですかね。
まあ、ヤオヨロズちゃんが一番じゃないですかね。あの、ケントさんとも絡みありますしっていう。
はい、プロポーション的にも。うん、まあまあ、ヨーヨロズさんが一番、あとはまあ、お茶子さんとか、ですかね。
お茶子さんだとちょっと肉体美が足りないんじゃないですか。
いや、それはそれで、そういうのを攻めるっていうパターンもありますから。
そういうのをね。
いや、ミスコンは楽しみですし、まあまあ、B 組の出し物は確かに描かれないような気はしますが、なんでしょうね、コイックスのおまけぐらいでやってくれたらいいかなと思ったりもしますよ。
そうですね。そうです。あの、名前倒れしないことになってますよ。
まあ、ということで、結構今回その各キャラクター、今までに出てきたキャラクター、いろんなの人と絡んでいくっていう感じで、この文化祭の広がりみたいなものが感じられましたんで、よかったです。できたら、出てくる新キャラみんな、もうちょっとエリちゃんと絡んでほしかったんですけどね。
いや、そうですね。あんまり絡まないですし。
エリちゃんがいてもいなくてもっていう感じになってしまったのは、ちょっと新キャラを連れて、せっかく新キャラ連れて歩いてるんだからとちょっと思ってしまうところではありました。特になんか子供を連れてきて子供絡みで人を、揉めというか、子供に対するリアクションってキャラクターを深める方向にもできそうな気がするんですけどね。
うん。
その点多少残念だった点もありました。
まあまあでもそこはね、最終的に緑谷くんがこんなにすげえ短歌切ったのに首っていうのが面白かったらいいじゃないですか。は
い、いや、そうですね。もう、ダンスがダメだったんですかね。
でも、緑谷くんの身体能力だったら、いくらでもなんとかなりそうな気がするけどね。
リズム感がダメだったんですかね。
でもなんかほら、なんかアトラクション、工場の上を走ったりとか、ああいうの得意だったじゃないですか。
はいはいはい。
なんか、大丈夫な気がするんだけどね。
いや、でも、アスリートの中にも、リズム感のない人っているみたいですからね。
まあね、なんか、沢ほばれが全然ダンスが踊れないとか、ステップが踏めないっていうのは聞いたことあるけどっていう。
そういうのはやっぱそれぞれ別物みたいですからね。
うん。
いやだから何が苦手でも僕は驚かないですよ。
じゃあ本当にじゃあ緑谷くんが果たしてなぜ首なのかっていうね。
まああとは普通に今回のこのみんな深刻な表情をしているのがミスリードで、緑谷くんにはもっと別のすごく重大な役割を任せることになったっていう展開かもしれませんしね。
はいはいはい。でもそれはなんか演出に飛ばされたとかって低の意味。あれなんじゃないですか。
いやいや、もっとなんか、あるのか、まあ。そしたら首って言わないですけどね、うん。いや、果たしてどういう展開なのか、まさかの、緑谷くんのダンス修行展開が始まるのかもしれませんし。
そんないる？
いや、わかんないですけど、面白くなればいいですけど。というあたり楽しみですし、あとはこの、文化祭に関して、ヴィラン、警報が鳴った時点でもう中止ということで、このジェントルさんに対する対応も、普通のやっぱりヴィラン戦とは違った方向の考え方、対策、攻防が発生しそうな伏線が引かれてるのもちょっと楽しみです。
いや、そうですね。まあ、本当文化祭編はね、なんかあんまり暗い雰囲気になってほしくないんでね。
はいはいはい。
で、なんかやっぱヴィラン連合は来なくていいなって思ってるんで。
いや、本当ですよ。
ジェントルさんだけで、なんかうまいことね、それを、で、防ぎ切って、ね、楽しくわーって終わってほしいなって思いますね。
まあそうですね。ヴィラン連合もどうせ来るならもう普通に一般客として楽しんでくれる分にはギリギリ許してあげなくもないですよ。うん、
そうだね。まあ、トゥワイスさんとかちゃんくらいだったら全然それでもありだからねっていう。
は などなども、まあ、いろいろと、その、実際の攻防、どういったクライマックス、どういった、決着を迎えるのか、とうとう楽しみです。では、続きまして、僕たちは勉強ができないの第53話、内容としましては、コバヤンとミッチが付き合ってましたという展開でした。
誰得ですか、コバヤンと
なかなか、やんない展開ですよね。
やんない展開ですね。まあまあ、サブキャラ同士が最終的にくっつくっていうのはよくある話ではあるわけですけど、こんな途中からがっつり付き合うっていう展開は、あんま見なかったですね。
そうなんですよね。それもなんか、モブレベルとかならともかく、本当に主人公の友達キャラとヒロインの友達キャラですからね。
うん。
少女漫画では結構その、各キャラクターそれぞれつがいを作りますが、うん、少年向けラブコメだと珍しい展開で、まあ、なんでしょうね。やっぱ、成幸くんたちに対するカンフル剤としての役割ではあるんでしょうけどね。
いや、そうですね、完全に。やっぱり、こう、ウルカちゃんはもう手詰まり感が結構あったんでね。
いやいやいや、そんなことはないです。
いやいや、なんかやっぱ告白したけどね、あの、ね、なぜ、あの、告白しきれなかったっていうところもあってね、なかなか難しかったけど、だから俺、カンフル剤としても良かったと思いますよっていうね、感じですけどね。
まあまあ、そうですね。ちゃんと最後のところで、ウルカちゃんがナリュフ君にキスをしたような夢のような、夢じゃないようなドキドキしてるしなんだろう、みたいな、
うん。
そういった感じは、なんでしょうね。これはここで終わっちゃうんですかね。
いやいやいや、でもキスはしたでしょ、これは。
まあ、した感じ、まあ、ほっぺにですからね。
うん、
ナリュフ君が寝てる感じのところにキスしてガタンってなって、とぼけるという、流れですからね。
うんそうですね。
まあ、なんか続けて、この展開を発展させていくのかどうなのか。まあ、カンフル剤としては何でしょうね。あの、ヤングジャンプ連載の、あの、かぐや様を告らせたいというラブコメ漫画ありますが。
うん。
大変好きな漫画ですが。あれなんかでも、あの、主人公の同級生で、最初主人公のその恋愛、全然うまくできていない感じの主人公に恋愛相談した結果、本にはうまくいっちゃってる、その同級生っていうのが、たまに賑やかしとして出てくるんですよ。
うんうんうん。
あれ面白いですからね。
うん。
最近彼女とこんなことがあって、みたいなこと言って。こいつって。その恋愛相談に全然、恋愛素人の恋愛不苦手な、恋愛苦手な、不得意な主人公が無理して答える。恋愛相談に乗るみたいな展開ですとか。
うん。
いろいろと転がしはありますからね。
そうですね。
ああいった使い方もあるのかなと思ったりはします。
うん。いやはや、まあでも俺はだってさ、やっぱり、なんだかんだで、ね、この、まあ、ヒロインレースの中において、まあ、すでにリズちゃんがキスしてるっていう、あれがあるわけじゃないですか、アドバンテージが、肉体で。
はいはいはい。
だから、そこに並ぶためには、もう、ウルカちゃんもキスしなきゃいけないし、まあ、これでしたわけですけどね。
はい、はい。
フミノちゃんもこの後でキスイベントがありますよっていう、近いうちにっていう。
まあ、でもフミノちゃんは一晩一緒の布団で過ごすっていうことをやってますからね。
はいはい。あ、それもキス以上ですかっていう。うん。
抱き合ったまま同勤するっていう展開をやってますからね。
うん。
いや、十分アドバンテージ負けてないです、別に。
いや、まあだからこうね、むしろこれは我々をこう、焚き付けるためのものなんですよっていう。
はいはいはい。
誰が一番リードしてるんだっていう議論を高めるためのカンフル剤ですよっていう。
まあそうですね。結果としてまあ、確かにウルカちゃんが一歩進んだことによって、この際の関係、さらにどうなるんだろう、発展するのかしないのかっていうところはちょっと引っ張られましたからね。
うん。
そのあたりの展開は、進んでるな、感じが、という感じがあります。あとは今回この二人のキスを目撃した成幸くんたちが前回のフミノちゃんみたいなびっくり顔をしてるっていうあたり、筒井先生のデフォルメ顔に対するなんかチャレンジングな精神を感じられてよかったです。
はい。
いろんな表情を試していっていただけたらいいなと思います。では続きましたが、坊主ビーツの第8話内容としましては、龍大寺さんがパーティーメンバーに加入いたしまして、そして、玉木くんは街中で女の人に仲良くなってケーキもらったら、その女の人が、どうもお母さん的なやつでしたという展開でした。
はい。いや、まず、オフのメガネスミミン可愛いっすねっていう展開ですね。
いや、しかもリンゴを剥いてくれてますからね。
いや、優しいですねっていう。
いや、本当ですよ。
いや、だって、推しのアイドルがさ、オフの姿でリンゴ剥いたらもう泣くでしょ、これはっていうね。もうだから、すごい、だから、はがくれ先輩に感情にしてましたよっていう。
まあ、そうですね。でも、スイミンはチームの時はそういうのやめてって言ってるんですよ。
まあまあまあ、でも、しょうがないじゃないですか。ファンなんですから。
こいつらチーム組ませちゃダメなんじゃないですかね。
まあまあ、確かにね、市場が挟んできちゃうからねっていう。
ちょっと公私混同の気配があるんで。いや、スイミンが嫌がってるんだから、なんか、チームメイトと接してやれよって思っちゃいますけどね。
まあまあ、そこはでも、リュウダイデさんがいますから大丈夫ですよ、きっとっていう。
まあ確かに。
いや、でも実際だから、この4人メンバー、まだ会話は少ないけど、なんか、うまくいきそうな雰囲気が俺の中であるんでね、っていう。
まあ、そうですね。フォーマンセルということで。
そうそう、デコボコ感ありますし、っていうね。
リュウダイデさんがでも、この、玉木くんに心配するな。お前が何者だろうと関係ない。リサーチを、そして俺を信じろ、みたいな。このいいセリフ言ってる感じが、死にそうな感じをちょっとするんですけどね。
まあね。お前の師匠である俺を信じろって言っちゃうとね、なんかもう、グレン・ラガンを思い出しちゃうからねっていう。
まあまあまあ。まあまあまあ、そうですね。なんかいいこと言って、カンプなきまでにいいこと言ってると死にそうな気配をちょっと感じたりはするんですけどね。
うん、
いやー、果たして。まあまあ、でも、そういった気配も感じるっていうのは、まあ、キャラクターとしての転がしようみたいなもんですかね。可能性があるっていう感じですからね。
うん。
いや、死ぬなり。逆に、玉木くんを、玉木くんと戦う立場に立つなり、いろいろと転がしはあるなとは思っていますよ。
そうですね。そして、まあ、本当に今週は母親ネタが出てきたのは、いいスピード感だなって思いましたね。
いや、本当に、このくらい主人公の正体に関して、明かしていくテンポ感、その過去に関して踏み込んでいく、その重さというか、
うん、
やっぱりただ知ってる人じゃなくて、お母さん的な立場っていうのがすごいドラマチックな感じがしますからね。
そうですね。
いや本当にこれをうまくエピソードとして盛り上げられたら、いや感動できるんじゃないかと期待してますよ。
ああ楽しみですね。いやお母さん役の人もセクシーな感じです。すごいいいですしね、はいはい、っていう。
そうなんですよね。だからこれ玉木くんが離れようとした時にこう肩を掴んで待ってって引き止めたあたりもこのお母さん感を後で説明されたことを、持って考えるとなんかちょっと何か感じさせる場面ですね。
そうだね。
あたりいや大変期待させるエピソードの導入ですよ。
うん。しかし不良のは本当に不良なのこれっていう。
これチビじゃなかったんですね。
ねチビに見えるよねこれ絶対。
いや絶対チビだと思ったんですけどね。
うん。違ったっていう。
違ったっていう。
いややっぱ東京は怖いところですね。こんな不良がいるんですねっていう。
いやそうですね。もう東京の不良は本当怖いですね。
うん、
いや今ここで食っちゃってもいいんだぜ。しかもこれ、声かけてるときに、単に壁ドンじゃないですかね。もう相手の肩に、相手の背中に手回した状態の壁ドンですからね。
そうだね。
もう、やばいですよね。
やばいよね。
という、ここは確かに僕もちょっと印象的でした。
うん。
いや、っていうか最後まで読んで、こいつチミじゃねえんじゃ、ねえんだっていうのはちょっと思いました。びっくりしました。
うん。
という感じ。あと、なんか、ところどころ、龍大寺さんがロシア土産を持ってきたのがなんだかよくわかんないじゃないですか。
そうだね。
で、これに関して、玉木くんが後で差し入れって言うんだろう。さっき、師匠がしてた、ああいうのやってみようと思って、みたいなのに関して、差し入れってなんだっけと思って、ちょっと戻っちゃったんですよね。そして、最後のシーンで、玉木くんが差し入れのケーキをみんなで食べてるのを見て、あれ、ケーキテイクアウトしたんだっけお母さんのとこでって、またわかんなくなって、また、ちょっと戻っちゃったんですよね。なんか、もうちょっと説明的でもいいんだけどなって思いました。
そうだね、なんか、ね、具合はどうだとこでちょっと差し入れ見せるとかね。
なので、絵的にも、セリフ的にも、もうちょっと説明的でもいいのになとちょっと思う回ではありました。では、続きまして、スプリングウェポンナンバーワンの最終回です。
うん。
内容としましては、卒業から2年後、同窓会、みんな集まっているところに、姿を消していたナンバーズのみんながやってきて、ゼロイチ君のパーツをみんなで集めていたんだ。集めて復活したんだ。ということで、ゼロイチ君もやってきて、みんなで集合写真、再開しました。以上です。
いやー、本当にギャグがほとんどない感動の最終回でしたねって。
いや、本当にいい話だなーって感じですよ。
うん。いや、まあ実際いなかったことに対してね、本当に説得力もあったし、やっぱ最終的にやっぱゼロイチ君が戻ってくるっていうところで、いや、ちゃんとしてるっていうね。いや、もうやっぱ北斗くんとゼロイチ君の友情の話ですかね、これはっていう。
いやそうなんですよね。最後に、お帰り親友っていう、いや、いい終わり方でしたよ、ほんと。
うん。いや、ほら、まあ本当に、空に浮かんでるゼロイチ君が見たかったけど、それはなかったです。
そうですね。同窓会でみんなで、いや、今頃あいつどうしてるかなって空を見上げたら、空で、おう、みんな元気にってそれをちょっと期待したんですけどね。
うん。
まあ、最終回のギャグ要素は基本アンナさんぐらいでしたね。アンヌさんぐらいでしたね。
いや、そうだね。いや、もうアンヌさんも別にもっと太っててもよかったのにっていう。
個人的に面白かったのは同窓会の会場で巨大なオブジェと化しているっていうのと同時に、このゼロイチ君が帰ってきた次の子まで普通に戻ってるっていう、
うん、
スリムになってるっていうこの激痩せもちょっと面白かったですね。
まあまあそこはでもなんか今までとね、スプリングウェポンだったらずっとそのままだったじゃないですか。そのままこう、はい、うほーって言いながらゼロイチ君持ち上げたじゃないですかっていう。
確かに。
それでも良かった気がするんだけどね。
いやいや、激痩せ、それ、痩せるくらい嬉しいっていう表現ですから。
まあそうだ、ね。まあまあ抱きつかれてゼロイチ君もビビってますけどもっていう。
そうですね。いやー、ということで最後の集合写真でも熱の上に手を、肘をかけてますね。
いや、そうだね。まあこれでなんか外れて、うわー、また世界があってもよかったんだけどって。そうはならないっていうね。
もう兵器じゃないですから。
ああ、そうだ。兵器じゃねえのか。
ネジに関しても、まあ、あったら、こう、しっくりくるっていうだけのことであって。
うん、
別に、兵器ではないですから。いやー、ということで、まあ、本当に、いい終わり方でしたよ。
いやー、本当に、まあ、ちゃんと終わったっていうね、感じは良かったんじゃないですかね。
本当、希望としてはもっと続いてほしかったなっていうことだけですよ、本当。
いや、本当そうなんだよね。だってもう、最近も終わって、スプリングウェポンも終わっちゃったら、もう、逆漫画ないですからね、ジャンプ。
ああ、確かにそうですね。
リコピンはルポ漫画だからね。
リコピンはルポ漫画ですからね。いや、まあ今週はちゃんとギャグ漫画だなっていう感じがありますけど。うん、いや、まあ新連載とか見てもやっぱりちょっとギャグ漫画、冬の時代にかかってますからね、今。
そうだね。
いやー、スプリングウェポンな、終わらないでほしかったですね。
終わらないでほしかったですね。
ということで、ほんと長谷川先生の次回作に大期待しております。
はい。
では続きまして、直撃の相馬、連帯直撃フォースバウト完結&最終局面突入記念センターから直撃の相馬でした。センターからは、新しく来た審査員のお二人でした。
そうですね。まあ、画面を華やかにっていうことですよね。
はいはいはい。まあ、新キャラを、見せるようなセンターからでした。内容としましては、次の試合を、二人のペアによる、前菜オードブルとメインディッシュのコースにすることで最終決戦としますということでした。
なんでこのルールになった。
いやまあなんかいいんじゃないですかこれで。だって勝ち抜き試合にしたら一人で2連戦することになっちゃいますからね。
うん、
うん、2連戦するよりはこっちの方が盛り上げやすいんじゃないですか。
いやでもこれにする理由があんまり感じられなかったんで、どうすってなんだろうっていうのは、どっかで明らかにしてくれるのかな、仙左衛門さんっていう。
ああ、まあそれに関しては、ちゃんと意味ありげな表情してるから説明するんじゃないですか。
うん。まあそうだね、その真の美食たるコース料理っていうことも含めてっていうことだよね。
はいはい。
まあまあ本当にどうなってくるかっていうのは期待してますけれども、まあ今週何より俺が言いたいのは、なんであざみさんの部屋に審査員二人寝てるんですかねっていう。
いやー、それはもう、あれですよ、そりゃ。そういうことですよ。
そういうことですよねっていう。それはエリナさんを不良娘になりますわっていう。
いやー。
展開ですよね。
まあそうですねー。もう完全に不正の匂いしかしないんですけどね。
不正の匂いしかしないしね。わざわざ娘に会いに来たぜって、娘の料理楽しみだぜって言いながら、女二人を部屋に連れ込んでるっていうね。
はいはい。
いやーもう、ケチョンケチョンにしてほしいね。
いやでもなんか、エリナさんがこの不良娘宣言をしていることに対しても、なんかちょっと余裕の笑みですからね、
うん。
これだけじゃ足りないらしいんで、もうちょっとなんか、なんとか上乗せをして、鼻を明かしてほしいですね。
そうですね。本当にね、だから、あざみさんがなんかあまりにも、固くなすぎるというかあれなんで、ただ料理食わすだけだと改心することもないでしょうし、どう決着つけるんですかね、はい、本当に。改心させるのか、それとも、普通に本当ケチョンケチョンにして放り出すのかっていう。
結構この、今回のが最終戦っていう扱いの割に、その、エリナさんが、その、美食なんちゃらの鍵であるとか、そういった伏線的なところを全部まだ明らかにしていない状態ですから。
うん、
その状態で最終決戦が始まる、うん。意外とこれでは終わらないのかな感もありますからね、ちょっと。うん、
ああ、エクストラバトルがあるってことね。
今回の、まあやっぱりその、リンドさんの怯えとかの展開もありますし、
うん、
やっぱりここで勝とうが負けようがそこで終わらないのかなとちょっと思ったりはしています。なんかあまりにもまずあっさり始まりすぎてる感じがするので。
いやそうだね。
因縁が乗っかりきってない感じがするので、これからの料理中だけでそれだけの因縁を全部乗っけてくるのは結構難しいんじゃと思ったりするんですが、果たして。わかんないですね。でもまあやっぱり最終決戦ならもっと盛り上げてほしいですし、このまま さらっと始まって何か展開するんであれば、その後の展開をこそ期待しております。
そうですね。
では続きまして、日の丸相撲の第183話、内容としましては、トンボギリさんは、こう、稽古で可愛がりを受けてたんで、なんかそれをバネに、なんか、見返すために、強くなって番付上がって、今みんなにひどいことをしている人で、その人はあまりに品がないんですが強いんで、日の丸くんぶち切れですという展開でした。
いや、もう、トンボ関の最後のコマの顔悪すぎでしょっていう。
いや、ほんとですよね。すごい邪悪ですよね。
こんな邪悪な人かけるんだ、変わらせっていう。くらいな邪悪さですごいなって思いましたね。
いや、本当になんか、すごかったですね。うん。すごいいい笑顔ですからね。
そうなんだよね。いや、はい、本当にでも、やっぱ、こう、やっぱ、先週、先々週くらいになんかね、この、日の丸くんがやっぱ、ね、大相撲兵になって、やっぱ対象年齢が上がってるし、大人のテーマを扱ってるみたいな話もしましたけれども。
はいはいはい。
いや、なんかほんとそんな感じですよね。今回の相撲界の暴力の話とかのも含めてっていうね。
いや、ほんとですね。ほんと、時事ネタになっちゃいましたね。
時事ネタになっちゃったけどっていう、悲しくもっていうね。まあでも、こういうところに逃げずに取り込んでいくってのはいいですけどもね。
いや、ほんとにそこに関しては、なんか変に意識してほしくもない一方で、変に避けても少ないですからね、やっぱり。
うん。
なので、まあ、今まで日の丸相撲が本当に高校の部活に関しては、スポーツできる人は人格者的な描かれ方で描かれてきたっていう、で、相撲を通して構成するユーマさんとかのキャラクターに関しても、やっぱりそのスポーツのある種の精神性、メンタリティの、なんか美しいところを強調して描いてるようなところがあったのに対して、いや、本当に大相撲編も、まあ、そのまま綺麗に描くことも可能だったとは思うんですが。
うん。
やっぱりその一面としてこの負の側面を描いてきたっていうことに関しては、どうなんでしょうね。ちゃんと日の丸相撲としてその真偽対日の丸くんの心意気を見事に立てるような展開になることを当然期待してますし、そうしてくれるだろうなと信頼はしてます。
そうですね。まあでもその日の丸くんやばい顔してますけどもっていう。
はいはいはい。
うん。まあまあでもこれはでもレイナさんがね、気づいてますから、レイナさんがちゃんと、ね、二人で歩もうって言ってましたし、
はいはい、
助けてくれる展開だと僕は思ってるんですけどもね。
いや、僕もなんか、修羅の道に心を持っていかれそうな日の丸くんを止めてくれるんじゃないかと期待してます。
いや、ほんとそのあたり楽しみですね。
では続きまして、ゆらぎそうのゆなさんの第101話、内容としましては、ひばりちゃんがストップできないっていう展開でした。
そうですね、ストップできないっていう展開でしたね。
ストップできないひばりちゃんというサブタイトルでした。まあ、なんか、いや、真面目なラブの話なんですけど、
うん、
告白しようっていう、いちいちパンツに顔突っ込むっていう展開が入るんで面白かったですね。
いやーでも、
うん、狂気の世界観が、
そうですね。いやーでもね、これを見てて俺はでもちょっと悲しくなってましたよって
どういうことですか。
もうひばりちゃんがヒロインからギャグキャラになってるっていう。もはやもうヒロインの格がないっていう。
だからこっからですよ。告白によって上がるんですよ、こっから。
うん。そうだね。いや、上がってほしいですね、本当に。なんかもう作者の扱いもなんかひどいなって。ひばりちゃんがーって、初期はヒロインオーラあったのにっていう。
ヒロインオーラでもそんなでもなかったですけどね。もともとちょっと負けヒロイン感というか、うん、やっぱり一歩劣ってる状態が続いてましたからね、ずっと。
うん。でもそれはあくまで一歩を取ってるだけでギャグキャラではなかったじゃないですか。
まあまあまあまあ、僕の中ではまあそんなに大きなシフト前じゃないですけどね、別に。
まあまあまあ、だけどね、俺はでもやっぱりひばりちゃんはね、この一途というかね、あのなんだかんだで、ね、恋心を自覚したのが一番最初的なところもありますし、
はいはい、
頑張ってほしいんですよね。だから本当これによって潮目が変わってくれることを願ってますよ。
まあそうですね。もともと最初の時は本当にその恋愛に対してちょっとウブなところもあるけれど、その対抗意識と負けん気で、積極的に、無理して積極的に照れながら迫るみたいな、そういった、あの、ウブだけど積極的に、こう、陰難なことをしてくる子っていう、その属性が強かったですが、魅力として。確かにそれはなくなってるんですよね。
なくなっちゃったね。
意図せずパンツの中に顔を突っ込む子になってますからね、今。
ギャグキャラじゃない。
その点本人が無理して誘ってくる、無理して、なんかみだらにみたいな、そういった感じがなくなってるのは、確かに初期のキャラクター像とはちょっと移動してきた、変化してきたところなのかもしれません。
うん。
なので、まあ、この告白をもとに、本当に新しい魅力を出してくれたらいいなと思いますし、あとは、この告白展開、これをもう、おだなりにしないという、悪いようにはしてくれないだろうという信頼もやっぱ小柄くんにありますから。そこに関しては、ちゃんと真摯に向き合って、いい解決に導いてくれたらいいなと思いますよ。
ですね。
いや、本当に、小柄くんは、カルラさんとかに関しても、ちゃんとその気持ちを組んだ上で、正面から振ろうとしましたからね。
そうだね。
お前に辛い思いをさせるくらいなら、こんな態度じゃなくて、はっきりさせた方がみたいに振ろうとするという、もう本当にラブコメ主人公にあるまじき、ちゃんとした人ですからね。
うん。
だから、ひばりちゃんに関しても、もう最悪振ってもいいですよ。
そうね、振ってからが本番かもしれませんからね。
いや、なんか大変、この展開楽しみです。では続きまして、ロボレーザービームの第47話、内容としましては、スザクさん登場という展開でした。
いや、もう全選手入場じゃないですか。
そうですね。
もうバキかって思ったよ。
無冠のエースっていう肩書きの、この一連の並びの中での、なんでしょう、パッとしない感。
うん、
このパッとしない感は、なんでしょうね。まあ、6人中6番目ではありますか。
一番実績ないに等しいからね。
そうですね。
優勝なしだからな、他はみんな勝ってるのになっていう。
まあそれで賞金ランキング6位、あ、6人中じゃなくて一応ヌラリヒョンさんがいるのか下に。
そうだね、だけど70歳相手だからね。
そうですね。いや、無冠のエースがちょっと劣る感じはしますが、ヌラリヒョンいたずらっ子の子が娘っていうのがもうどういうことだと思いますけどね。
いや、まあ、まあ男の子的なノリじゃんじゃないですか。
いや、いたずらっ子立花蓮という、これはジェンダーの問題にも取り組むんじゃないですか、ちょっと。
うん。そんな重い話になる。
いやー、そして野生児。プロフェッサー、ツインタワー、絶対王者っていう。うん、いやー、大変それぞれの能力楽しみですね。
いや、楽しみですね。いや、まあ本当トーナメント表もバッツリ出てきてね、みんな。ランカーと大体当たるみたいな展開ですからね。
はいはいはい。
大体もう読めるじゃないですかっていう。
まあそうですね。まあまあ、カラスマさん、カラスマさんはちゃんと上がってきてくれるとは思うんですけどね。
いや、そうだね。ちゃんとおじいちゃんを倒して、格を示して、その後はおそらく幼いリオン君の名前がありますから。で、リオン君と立って同門対決で倒して、カラスマさんベストまで上がってきてると思いますよって。
そして、不動さんとどうなるかですよね。
まあ、いや、不動産は、どっちがスカーさんですか？不動産とスザクさんですよっていう。
あ、そっか、スザクさんが23番か。
うん。
そうですね、じゃあスザクさんですね。
そう、だからスザクさん対カラスマさん、どっちが勝つのか、どっちが空の王者なのかっていう戦いですよっていう。
はいはい。いや、まあ、あとはまあ、意外とこの中にランキング外の実力者がいてもおかしくないですね。
まあね。でも、出すかな出すとしたら誰を出してくるかだからな。そうまだ立花蓮ちゃんとかは本当にあれだよ、かませんされるかもしれないよっていう。
いやー、まあまあ、そうですね。いや、全然ランキング外の隠し玉っていう展開もあるとは思うので、必ずしもその全員とっていうことではないのかもしれませんが、でもまあ、全試合クライマックス感はあって大変楽しみですよ。
いや、そうですね。やっぱまあ、バキもそうですけどね、別に主人公以外の対決だって楽しいですね。
いやー、本当ですよ。ということで、あとはスザクさんが登場してきて、どういった発言をするのか、どういった、態度を示すのか、性癖を示すのか。
そうですね。っていうか主役ですから、でも完全に。
そうですね。いやー、大変楽しみですよ。
うん。
まさかの全米アマチュアゴルフ選手権優勝、世界アマチュアランキング1位らしいですからね。
うん。
いやー、大変楽しみです。では続きまして、トマトイプーのリコピンの、第20話。内容としましては、小田さんの姫を目指す姫サークルにいた、この、ソロ、ラブリーちゃん、ラブリンちゃんは、結局、いい子だったんで、本当の仲間になりました。やれやれっていう展開でした。
そうですね。今週はギャグ漫画として、ちゃんこダイニング和歌と、この小田さんサークルのなんだここっていうところが面白かったですね。
いや、今回はちゃんとそのルポ漫画で終わらずに、それを一歩進めて、すごい、その、まあ、デフォルメも入ってますし、強調も入ってますし、
うん、
いや、普通にギャグ漫画だったなと思いますよ。
そうですね。ラッキースケベ攻撃とかな、ハート多めライン攻撃。いやー、でも確かに狡猾ですねっていう。
いや、狡猾ですよ、ほんと。
そうですね。リコピンが潜入するのも良かったしね。
はいはいはい。
リボンをつけてればバレないっていう。
実際僕もこれ新キャラかと思いましたよ。
妹的な。
そうですね。え、トマト一風の女の子がいたんだって思いましたよ。
うん。嘘つけ。
いや、本当に一瞬思いましたよ。
うん。
あれ、リコピン的な女の子がいるっていう。身内かなって思いましたよ。
うん。
まさか本人だとは気づかなかったですね。
いやー、すごいですね。戦争の名人ですねっていう。
いや、本当ですよ。という感じの、そうですね。ちょっといい話でもありましたよ。
いや、まあ良かったんじゃないですか、こうね、悪い、ね、本当悪いのは闇のドラゴンだけだったっていうことでっていう。
はいはい。闇のドラゴン本当に悪いやつだなって感じがすごかったですよね。
いや、本当ね。なんかもう、最初は闇のドラゴン笑ったけど、本当の闇になってきたよね。ここまで行く。
もう完全にマンションに囲ってる状態ですもんね。
うん。
監視付きで。
うん。
いやー、恐ろしい。
だからこれはきっとあれじゃないですか、もうリコピンの縦軸になるんじゃないですかっていう。
いやー、闇のドラゴンの打倒は、いつかしなきゃダメですよ。
しなきゃダメだよ、本当に。最終回は闇のドラゴンと対決ですよ、きっとっていう。
で、結局、倒せなくて現実は厳しいって終わり方もしてますけどね。
そんなルポ漫画いらないっすよ。
リコピンの場合は。
ありえそうです。ありえそうで怖いですわ。
ということで、いや、実際闇のドラゴンはやべえな感はあるんで、この要素はちょっとやっぱ引き続き、ちょっとなんとかしてほしいですね。
そうですね。
ラブリンちゃんがかわいそうすぎますからね。大変、そういった展開も楽しみです。
はい。
あとはこのオタクの、このラブリンちゃんの正体を知った後に、後の、ま、冷静に考えたらモテるわけないでござる。いい夢見れてラッキーだったでござるよ。OK です。っていう、このポジティブさがすげえいいなと思いましたね。
そうですね。あとね、天皇、ね、このデタはね、だって、あの、親指立ってるのは、あの、眞子様が結婚するときに、でも幸せなら OK ですってインタビューに答えた一般人のオマージュですからね。
あ、そうなんですっけ？
あれじゃないですか、あの、ね、あの、すっごいファンだったんですよ、つっていう人がいて、一般人で。ああ、で、はいはいはい、結婚約しちゃったからさ。
はいはい。
ね、いやー、すごい僕ファンで写真とか思ったんですよ、でも幸せなら OK ですって言ってカメラの前で、グッて親指立った一般人がいるんですよね。
あ、そうなんですね。知らなかったですね。いやー、ポジティブでいいですね。
いや、いいですね。いや、鏡ですよって。
まあ、結構最近のオタクは、この感じはありますけどね。
あるね。
結構リアルに。うん、いや、まあ、どうせ俺なんてモテないしっていう、分かってた分かってたっていう、その感じはすごいあるなと思います。で、最後、目次コメントとしましては、新年祭、芥見ゲゲ先生、はじめまして、ギガから読んでくれている方はお久しぶりです。頑張りき。
おぉ、いいですね。いい気合いのやり方ですねっていう。
いいですね。頑張りき。うん、いや、今後のコメントも楽しみです。
あとは、配給の古田先生。バランスボールに座って仕事してるんですが、寝不足の時本気で転がり落ちかけてるっていう。
はい。
バランスボールに乗って仕事なんかできるんですか？絵描けるんですか？
まあ、無理じゃないんじゃないですか？
うん。いや、すごいね、なんか、なかなかそんな集中できない環境できるんだっていうのは、逆に俺はびっくりだったんですけどね。
なんか眠気覚ましなのかなと思いましたけどね。
うん、うん。すごいね。もう工房は筆を選ばないですと、工房は椅子を選ばないみたいなのですねっていう。
まあまあ、確かに。結構ほんと人によって、椅子のこだわりとか書き方とかいろいろあるでしょうからね。
うん。
逆に普通の椅子だと書けないのかもしれませんよ。
ああ、なるほどね。何でしたっけね、あの、川下瑞希先生が L みたいな座り方で絵描いてるみたいな、そんなやつです
ね。はいはい。そうですね。どうしてもあれを思い出しちゃいますよね。
うん。衝撃だったからね。
チェアの上に膝、体育座りみたいにして座って描くという。
うん。
あれは衝撃でしたね。あとは、銀玉そらち先生、バレンタインチョコありがとうございました。去年で最後だと思ったらまたもらっちゃった。てへっていう。
まあ、
本人の想定を超えて続いてるんですね、やっぱり。
そうだね。
いつも来年ももらっちゃったらいいんですかね。
うん。
いや、てへてへって言ってほしいですね。
そんな出れ方。
あとは、ブラッククローバー、田畑先生、長谷川先生、お疲れ様でした。妻が2が好きでよく叫んでました。2という奥さんネタでした。
そうですね。なんか、引っかかるとこがあったんですかねっていう。
え、2いいじゃないですか。
まあ、2いいですけどっていう。あえて2なんだなって思いつつねっていう。
まあ、真似するなら2が真似しやすいんじゃないですか。
ああ、なるほどね。まあまあ人それぞれ好きなキャラがいるんだなっていうことですよね。
ということで、ちなみに長谷川先生、本当に楽しく幸せな連載でした。1年半ありがとうございました。またいつか。
うん。
いや、大変いいコメントですね。またいつかと言わず、またすぐに戻っていってほしいですね。
そうですね。ギャグ漫画が足りてないんですよってい
う。いや、本当に。いや、新作楽しみです。アクタージュの松木先生が担当5、6、1。松木くんは俺の人生で出会った人の中で一番言い訳が長いね。
こう、まあ、予告していた担当のことでも書こうかなっていうやつのあれを実践してるわけですね。
担当語録を書こうかなっていう、それを実践してるんですけど、確かにアクターズの本編を読んでみても、これを書いてる人は言い訳長そうってちょっと思いますね。うんうん、なんか、すごい納得感のある言葉でした。
そうですね、
第2弾以降、第2弾以降、本当目次コメント大変なんだなと思います。で、来週から、漫画の春、先月に来たる新春、最春、新連載、3連弾、第2弾、関東から54ページ、ノアズノーツ、池澤春人先生が始まります。偶然拾った化石が少女を未知の世界へ誘うという、偶然拾った化石が、ほう。
ほう、考古学もんですかね、と思うと。
そうですね、考古学ファンタジー、開幕らしいですから。
おう。まあまあ、前回このね、まあ、将棋ブームが後から来てしまいましたけど、終わった後に。
ああ、確かに。
だからでもこれはもう今後考古学が流行るってことのじゃないですかっていう。
いやー確かに終わった後で。
いやきっと連載中に流行るよ今回は。
考古学ファンタジー、考古学ファンタジーどんなのでしょうね。
まあ、パッと見だとなんだっけ、あのなんだっけ、あの謎の村雨くんとか書いた作者は。
あーはいはいはい、ありましたね。そうですね、グラナダ究極科学探検隊っていうやつですね。考古学、考古学。確かに古代文明に関する話ではありましたよね。
うん、まあまあ、考古学もね、広いからどういう系で行くのかっていうところでもあるしね、MMR 系に行くんですかねっていう。
はい、考古学じゃないと思います、
ね。あれ、わかります。
化石から始まるですもんね。うん。考古学、果たしてどのレベル？いや、化石。ちょっとわかんないですね。大変楽しみです。で、あとは来週センターからホワイトデーの準備は OK、 大人気&ジャンプコミック全巻10版御礼、センターから10版御礼、センターから僕たちは勉強ができない、全巻10版らしいですよ。
お、いいじゃないですか、いいじゃないですか、勢い乗ってるじゃないですか。
いや、僕も5巻の発売に合わせて今まで出てたやつ全て電子書籍ですけど買っちゃいましたよ。
ああ、おう、いいじゃないですか。
いや、だから僕が今ジャンプで買っている漫画は、鬼滅の刃と僕たちは勉強はできないと、ゆらぎそうのゆうなさんという、
うん、
もう隙のない夫人ですね。
完璧な夫人だね。
配給も最近、配給は十何巻かまで紙で買ってたんですけど、途中で買わなくなっちゃったんですが、配給もちょっと階段をしてもいいかなとちょっと思ってたりとか迷ってるんですけどね、うん、といった感じの僕たちは勉強ができないセンターから、そしてもう一つセンターからは新展開突入&ジャンプコミック15巻大好評発売中センターからブラッククローバー、この展開でセンターからだそうです。
いや、そうですね、いや、ちょうど盛り上がってるところですからね、期待してますよって感じですね。
楽しみです。あとは呪術ファンタジー新連載第2回センターから大蔵25ページ呪術回戦となっております。来週15号3月12日発売となっております。ではお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。